お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお届けするオーストラリアワイド。今日はダーウィンからカイリー・カフさんのリポートです。カイリーさん、こんにちは。
こんにちは。
ダーウィンはどうですか？
ダーウィンはすっかり寒気の季節に入って、もう毎日お天気は素晴らしいです。
一番過ごしやすい時期ですね。
そうです。はい。最低気温が、そうですね、20度ぐらい。で、最高が30度。で、とても、湿気が少ないので、カラッとして過ごしやすい季節です。
ああ、羨ましいです。シドニーは本当最近冷え込むようになったので。
まあ、そうですね。南の方はもっと寒くなりますから、結構、今の時期、南の方、寒いところから、逃げて、ダーウィンに来る観光客などが多いですね。
今日はそんなダーウィンからどういった話題をいただけますか？
はい。今日はまず、ダーウィンストリートアートフェスティバルについてお話しします。オーストラリアのですね、ストリートアートの中心地といえばメルボルンを思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、ダーウィンストリートアートフェスティバルの主催者たちは、ダーウィンこそがオーストラリアのストリートアートの首都だと考えています。主催者によりますと、ダーウィンには約950人の住民につき、一つの、公共壁画、壁にですね、大きな絵を、が書いてあって、オーストラリアの首都の中でも最も壁画の密度が高いそうです。で、一方、メルボルンでは約1500人につき、一つの壁画がある。そうですね。だからダーウィンは、こちらの主催者によりますと、それを上回っています。で、今年のダーウィンストリートアートフェスティバルが終わる頃には、ダーウィン市内には合計167点の壁画が、展示されるようです。で、そのストリートアートフェスティバルは今年で10周年を迎えます。市内各地に数多くの作品を今まで生み出してきました。で、世界各地で活動するアーティストの、ジョージ・ローズさんは今年で4回目の参加となります。で、彼女の最新作は、ワニやサメ、赤グモなど、オーストラリアの危険な野生動物をテーマにしています。作品はこうした生き物の美しさや、そうですね、魅力を表現しています。またですね、クイーンズランド州出身のアーティスト、カフィーンさん。カフィーンさんは1960年代から80年代に活躍した水牛のハンターたちをテーマにした絵を描いています。で、この作品はトップエンド地域の歴史や文化を伝えるものとなっています。さらにですね、ダーウィンのストリートアート文化は先住民による長い芸術の伝統とも深く結びついています。そしてストリートアートはそのダーウィン市内、街の中心部だけでなく、空港や郊外に位置するチャールズ・ダーウィン大学にも広がっています。だから、10年前はシティだけ、だったんですが、今はもういろんな至るところに綺麗な、本当に巨大な絵がたくさん描かれています。で、オーストラリアの州都の中で一番やはり人口の少ないダーウィンは、狭いところなので、このダーウィンストリートアートフェスティバルに参加しているアーティストの中で、個人的に結構知り合いがたくさんいます。はい。本当にもう、なんでしょう。先週も多分全国ニュースにもなったと思いますが、ダーウィンは、そのストリートアートを見るために来る観光客も増えてきてますね。
これ描くものって何かテーマがあったりするんですか？
いや、それぞれ、そのアーティスト、だから海外からのアーティストもいますし、特にテーマはないんですね。はい、好きなように。でも多くのアーティストは、こう、まあ、ダーウィンとかトップエンドの文化に関する、なんでしょう、絵を描いていますね。
で、これ壁画ということは、パーマネントですよね。
そうです。壁画、ミューラル、ウォールアートミューラルだからそうです。はい。だから、本当すごいんですよ。もし、ダーウィンに来る機会があったら、もう至るところに、ね、ちょっとつまらなさそうなコンクリートの建物が、もう本当に鮮やかな色に姿を変えて、もう本当にダーウィンの街がとても綺麗になりました。10年前と比べたら、はい。
年々こうやって増えてきますもんね。
そうです。で、10周年だからもうそろそろ終わるのかなとは思ったんですが、まだ続けたいそうです。はい。で、私の友達は、ちょうど今、図書館の前の壁に絵を描いています。はい。
アーティストにとっても、こう、ライブペインティングで見せれる機会ですから、素晴らしいですね。
そうです。はい。もう、そうですね。それも、とても、楽しいです。はい。一般の人も、こういう、まあ、素人からプロまでいろいろな様々なアーティストがいるんですけど、みんなが描くものは素晴らしくて、はい、実際に生で描いてるのも見ることができますので、はい。ね、また来年やったらぜひ来てください。続いて、ダーウィンでは数十年前から育ってきた珍しい、ヤシの木が初めて一斉に花を咲かせている現象について話します。このヤシの木の学名はカリファウタンと言いまして、一般的な名前はキャベッジパーム、キャベッジパームというヤシの木です。で、昔から先住民にとって重要な食料となっているこのヤシは、一生に一度だけ花を咲かせる植物として知られていまして、実をつけて種を落とした時点でも、もうそれで枯れてしまいますね。で、まあ、はい、それがちょうど今、ダーウィンで一斉に花を咲かせています。で、なぜこれほど多くの木が今になって一斉に花を咲かせているのか、その理由ははっきりしてないようですが、もうちょうど、なんでしょう、成熟のタイミングが重なっただけなのか、それとも環境の中で何か特別な合図があったのか、その点はまだはっきり分かっていません。とにかくちょうど今、海沿いにあるイーストポイント自然保護地区にもし行ったら、このヤシの木を見ることができます。そしてですね、お花が咲く時期に合わせて、何千、何百万ものの小さな花をつける大きな花房と言いますか、それが、出ています。だから、とにかく、幹の上に、さらになんか新しい木が生えてきてるように見えるお花。とても、面白い形なんですが、高さもですね、このヤシの木の高さは、ダーウィンにあるものは18メートルぐらいの高さ。
あ、結構高いですね。
はい。で、実は、私の近所にも一つ、海沿いの方のもの、が今咲いてるものとは結構距離が離れてるんですけど、近所の人の庭にも一つ同じ時期に咲いてるんですね。だから本当にもう数十年に一回しか咲かないものだから本当に珍しいです。はい。とても面白いです。で、このヤシの木は、オーストラリアの北部だけ、からアーネムランドと、あと、ケープヨーク半島、クイーンズランド州のケープヨーク半島の熱帯湿地帯にしか、見られません。あとそうですね。あと、アジアの、東南アジアのインドとか、インドネシアにもありますが、本当にこの、マスフラウイングって言いますか？つまり、大量のお花が一斉に咲く現象について、本当にこれほど多くのヤシの木が同時に、花をつけている光景が見られるのは珍しいことだから、もしダーウィンに今いらっしゃる方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ足を運んでみてください。
カイリーさん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。